ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で京都府の宇治市と京都市の南区伏見区に活動の拠点を置いた3回生が地域の課題について調査しています。また今年度は全体活動として千葉県白井市にも拠点を置き、地元の白井高校生と UR の方とともに地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていこうと思います。本日お送りするメンバーは亮太と
タキと
ひなです。
よろしくお願いします。いやー、今日も始まりましたけれども、新鮮ですね。メンツがなんせ千葉プロジェクト、
千葉プロジェクト初めて、
初めまして、皆さん初めましてじゃないけどラジオでやるのは本当にね、なかなかないということで、
今日はちょっとね、一味違ったラジオの風景を皆さんにお届けしたいと思っております。
楽しみですね。
楽しんでいきましょう。
はい、司会頑張ります。
頑張ってください。
はい、
ということで、まあ今僕たちはテスト期間ですね。
絶賛テスト期間中、
レポートだったり、
大変っす。
大変ですね、
レポートがいっぱいいっぱい、もうやばいですよ。今日も
どうやばい、
ラジオ前ちょっと頑張ってレポートやってきましたね。朝、歩行もあって、
そうやな、歩行もあって、だんだん終わりに近づいてきたなっていう感じが、
もう前期終わったって感じじゃない、
うん、
大学の早かったな、前期めっちゃ早かったやんな、
マジで早い
なあ、
うん、
あなあ、もう
もうでもあれですね、私たちも夏休みに
突入しますね。いやー、
長い
待ちに待った夏休みですよ。暑いですね。
暑い、
マジで
暑い。
来る時ほんまに暑い。
今さっきちょっとこのラジオで喋るにあたって、京都市どんぐらいなんかな、気温だったら36度。
36度、
暑い。お風呂やん。
本当にさ、外とかさ歩いてたらもうなんか、うん、サウナにおるみたいな。京都ってやっぱなんかちょっと暑いよな、ほんまに。
なんか暑い。ここ3人はひなも秋も大阪で、
うん、そうそうそう、
僕亮太は兵庫県に住んでるんですけれども、うん、やっぱ京都来たら その大阪とかから電車乗る前より来てからの方が、うん、暑
っ。駅着いた瞬間さ、日光、日差しがもう、
うんうん、
てんてかてんで、
えぐいよな、
てんてかてんで、
風もなんか、
そう、でもジメジメはしてないんやけど、
あ、
暑い、ただ暑いみたいな、
ただただ、わかる、なんかそう、ジメジメ、蒸し暑いとか感じなくても暑い、
暑い
何回暑いって言うのかなって。まあそんな暑い中なんですけど、
そうだね、
皆さんを元気づけたいと思います。
はい、頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。そんな暑い夏なんですけれども、
はい、
じゃあ皆さんに、じゃあ本日は夏といえばということで、
夏といえば
お聞きしたいのですが、
夏といえば、
はい、
なんですかね、夏といえば、
自分はあの、何でもいい、
夏といえば、まあ、自分夏休み、
うん、
じゃあやりたいことがあって、
お、
まあ、一個釣り行きたいんですよ。
おお、いいですね。
釣りしたことある？
なあ、え、釣りって夏があれメインみたいなのあんの？
わあ、もう分からへんねん。分からへんけど、あのゼミの子で圭一郎っていうこと、太陽っていうことか、うんうん、よう釣り行ってて、うんうん、この前もあのなんか釣りしたいなっていう話になって、
うん、
そっからめっちゃ釣りしたい欲出てきて、
うん、
で行こう行こうってこの前も
な
言うたのに、結局なんか流れてるみたいな感じで。だからそう、何がしたいかなって思った時に、まあ、釣りが真っ先に思い浮かんだな、
うんうん、夏休みしたいことという。
そう、
釣りってでもあれちゃう、え、夜、
え、俺は想像してるの昼で、
うんうん、
え、暑い時期に、
暑い時期にもてんてんかてんの中で、
てんてかてんな、
てんてかてん、もう黒く焼きながら魚を釣って、
忍耐力すごいな、熱いのにずっと待って、
ずっと待ってよな、
釣り好きな人ってそうよな、待って待って、
まあやる機会があれば、めっちゃでかい魚釣ったろかなって。
また報告してください。
はい、ラジオでな。
はい、どう、ひなは。
ひなは夏休みしたいことって考えて、
うん、
まあこう1ヶ月ちょっとある夏休み、うん、大学生のうちにある夏休みは、
うん、
こう自然を楽しもうと。
自然を楽しむ。
夏はもう夏楽しもうとかいうよりも、なんかこう涼しい場所で避暑地に行って 夏の今日を楽しむかなと思って、
なんかさっきな秘書地夏の今日を楽しむみたいな冊子みたいなの読んでて、そうめちゃくちゃパクっていいかもしれないけど、パクって
そうだからこう自然で緑ある、想像してください皆さん、リスナーの皆さんもこう目つぶった時にこう上からこう木漏れ日というか暑くなくて涼しいマイナスイオンを感じながら、こう鳥の音、水の音を聞きながらこうこう自然だなっていう、
いや
いいなそれ、
想像するだけでもちょっとなんかクールダウンというか、はいはいはい、ちょっとこう滝の音聞きながらっていう、ちょっと自然っぽいことを楽しみたいなと思っております。
いいな、
皆さんもきっと今聞いてて想像できたんじゃないでしょうか。
できましたか
それです。
皆さんが想像してるそれがしたいです
いいっすね、
いいですね。
じゃありょうたくんは、
そんな私はですね、まあ僕ラジオで以前も言ったことあるかもしれないんですけど、まあ、僕フェスが好き、夏フェスバンドとか好きなので、まあ先日も大阪で行われたジャイガに行ってまいりまして、で来月も末にラッシュボールというフェスがあるので、まあ、そちらにも行くんですけれども、まあ暑い中にもう人混みに行って揉まれるみたいな、真逆みたいな、ちょっとさっきのヒナで涼しく感じた後に申し訳ないんですけど、
余計暑なりみ
たいな、密集密集みたいな、コロナも明けて人がもうなんて制限、声出しの制限とかもなくなっての初夏フェスなので、今年がマスクもみんなしてないですし、暑いので
みんな暴れたい放題ちゃう、
暴れたい放題
だな。どうなフェスって実際、安全なあれ、
安全なんかな、だからほんまに危ない時とかダイブする人がいたりとか、あとなんかぎゅうぎゅう、おしくらまんじゅうみたいな、おしくらまんじゅうみたいな感じにする人とかもいて、まあ、僕もしてきたんですけれども、
何をすか
僕ダイブしてきました。
ダイブって何なんですか。
ダイブっていうのはその、お客さんの上を飛び越え、
お客さんの上を
なんかコロコロコロコロ、ね、転がって、
どういうこと。
え、それはアーティストの方が、
あ、いや、僕がです、
ね、僕が、お客さんの僕が、
お客さんの僕が
お客さんの上を転
がって、そういう運んでもらうみたいな
楽しみ方みたいな、
あ、そうです、楽しみ方として、
やってきた、
ってやってきましたね。
どうやった？
もうめっちゃ気持ちよかった。
気持ちいい。みんなの上でみんな上げてくれ、
そうそうそう、上げてくれて持ち上げてくれて、くるくるくる。
ちょっと一個質問なんですけど。
はいはい、どうぞ。
そのもしもう転ばんでええなと思った時はもういって
言
うんです
か。言わんな。言っても危ないし。そうそうそう、もう結構。秋がぶっちゃけさっき安全なんですかって聞いてるけど、危ないんで、
危ないんや、
まあ、ちょっと楽しみ方それぞれ、なんかここは危ないエリアやなみたいな、
だから前線とかもうやばいんや、
そうそうそう、真ん中の前の方とかはもうそういう感じで、まあ、サイド行くとかやったらまあ前で聞けるしみたいな、なんかまあそれぞれ楽しみ方、後ろの方では円ができてて、そこでみんな走り回ったりとか、音楽に合わせてダンスしたりとか、なんかそういう、
いやまあ楽しそう、それを
なあ、フェスめっちゃ楽しそうやな、
ご飯もね、あの美味しいので、みんなボランティアで京都大作戦も
行きましたね、行
ったと思うんですけれども、ね、そこでも見た光景が、まあ、そんな感じですよっていうので、まあ、より暑くなってきたので、これからの季節、僕は
暑い
夏フェスで楽しみたいなと思うんですけれども、
はい
はい、じゃあ夏にまつわるテーマで、じゃあこう話を進めていきたいと思うんですけど、夏、はい、この夏食べたいものについて聞こうと思うんですけれども、僕はちなみにで、ね、かき氷を
かき氷
夏なので食べたいなということで、まあ、ありきたりで申し訳ないんですけれども、まあこの間の祇園祭でもいっぱいかき氷のお店出てまして、そこで僕はブルーハワイが好き、ブルーハワイの、
あ、もう屋台のかき氷って
やつ、そう、屋台の
かき、いや、なんか屋台ってだけでかき氷美味しなるよな、
美味しなる美味しなる
な、あ、なんでやろな、あの祭りっていう、何、
うん、
エフェクトがかかって全部美味しくなるみたいな、
そうそうそう、氷削ってシロップかけただけだ
言うたらな
確かに確かに
いや
私はそのりょうたくんと真逆で、そのまあ屋台のかき氷というよりかは、桃とかいちごとか練乳がしっかりかかった涼しい場所で食べるかき氷、
いい、ね、
ちょっとお高めな、
お高めの
1000円ぐらい、1個1000円ぐらい、
そうで中にちょっとまたワンステップ入れたこうかき氷が食べたいなと思ってますね。
いいな、
いいです、
ね、あ、なんか削り方がちゃう
の、そうそうそう、うん、もうなんかあら削りじゃなくてもう
ふわ
みたいな、もう口入れたらふわみたいな、
溶けるやつ、俺の言ってるかき氷ジャリジャリ
ジャリジャリジャリ、
もう最後らへんなんかもうシロップで溶けて
みたいな、そうそうそうそう、
砂糖みたいな、そうそうそう、あれもいいねんけどな、質高めるのも、
うんうん、
え、いいやな、みんな ぱ冷ためやけど、そうそう、俺パッと思い浮かんだので、うん、じゃあ辛いもの、
お
好きじゃない、得意でもないけど、うん、辛い味が好きで、
はいはいはい、
で俺めっちゃ汗かくね、
うん、
でカレーとか食ってバリ一人汗かいてるの、うん、暑い中食ったらさらにえぐくて、うん、なんか今何食べたいって聞いた時に辛い担々麺とか、
うわ
食って、
あでもいいかも、
えどう
よ、なんか冷房効かして、
うん、あ、そうそうそうそう、
担々麺とか吸ったら、うわ最高かも、
汗かいてな、
うん、
結構気持ちいいでこれ。
いや気持ちいいなそれ。
これもいいで。
いいね。
おすすめ、皆さん。
確かに。
熱い熱い辛い担々麺。
担々麺な。
ぜひ。
いいね、冷やし中華とか言うんかと思ったら。
あちゃう
んす。またちゃう。
そうそうそう。
担々麺で汗かいて。いやでもな冬にそれやろうっていうよりかはな。なんか
夏じゃな。じゃ冬もいいねんけど、
うんうんうん。
夏に食うのはまたなんか、うん、いいで。
いいね。
辛いけどな。辛いけど。
うんうんうん。
そんな感じですね。
そんな感じですね。
夏ね、
夏
これからまだまだ夏、
うん、
もうまだ入った、うん、もちろん入ったばっかじゃないけど、
うん、
夏真っ盛りか、
そやな、もう真っただ中じゃ、だって放送が7月の末ということで、
うん、
ね、8月にこれから入っていくという、
お祭りもいっぱいやしな、
お祭りもいっぱい、
花火大会とか
終わってたりもするしな、
ま、
ちょいちょい
祇園祭りとか終わったし、
天神祭りも終わったし、
そやな、今日、収録日が25日、ちょうど今日25日の今日に
収録が、そうやな、放送日の時にはもう終わってるな、
終わってるっすね、うん、天神祭りとか、うん、ちなみに自分昨日の24日に行ってきたんですよ、天神祭り、
大阪の、
そう自分大阪住んでるんで、
うん、
行ってきて、で、まあ、祇園祭りも自分経験してて、うん、なんかそんな感じかなと思ったら、
うん、
もう全然違った形のお祭りっていうか、
うん、
なんていうかもう屋台がずらーっと並んで、
何食べたんですか、
あねまず最初食べたのが特盛焼きそばっす、
うわいいな、
特盛
れた、
なんかめっちゃいい匂いして、
うん、
これ食べたいと思って買ったらバリ多くて、
うんうんうん、
それだけで腹いっぱいになって思ってけど、まあなんやかんやしてるうちに、あとはトウモロコシとか食べたり、
いいですね、
そう、
お祭りって感じの、
祭りって感じのかき氷も食べたし、ね、あと冷凍パインとか食べたりして、
めっちゃ食べてるやん、
え結構食べたよ
な、
うん、腹いっぱい、お腹いっぱいで楽しいんだな、
へ、うん、
いいな、行きたいな、夏祭りどっか、
どっか行く予定、
皆さんもぜひ、リスナーの
方も
ぜひ、うん、ぜひ行ってほしい、行く予定ある、
8月にある淀川花火、
はい、
もう私お祭り好きだけどちょっと暑いの苦手だから、こう花火を見てこう涼しい場所にすぐ帰るっていう、ちょっとこうな感じで楽しもうかなと思って、
日も暮れてるしな、花火の、
そうそうそう、ちょうどいい感じに人混みを避けつつこう、うん、帰れたらいいかなみたいな、こうい
い
コンパクトに行って、いい、ね、コンパクトに帰るっていう、うんうん、
省エネ、
省エネ人間なので、
いや淀川花火大会、え、りょうた行ったことある？
俺淀川ないかも、天神は毎年割と行ってたけど、淀川、
淀川花火すっごい、
あれすっごい、
あ、遠くから見見える、なんなら兵庫住んでても
遠く薄
い見える見えるから、か、そうそうそう、そういうのであるけど、その現地に行ってはないかも、
あれ現地で見たらえぐいよな、
あの音がすごい花火ってこう上がってから見えてドーンってなるから、
そうそうそう、
ほんまにこ心臓にずっと残るっていうか、うん、
フィナーレとかすごい、うん、
ポンポンポンポン
ポンポンってなって、うん、イメージはできる、
いやマジ行ってほしい、
行きたいな、
行ってほしい、
とリスナーの京都の皆さんもちょっとね大阪に足伸ばして、
ぎゅうぎゅうなりますけど、
みんな大阪から来てるしな、すぐ通って龍谷大学まで通える距離だと思うから、1時間ぐらいで電車やったら多分ずっと行けると思うので、ぜひ皆さんも行ってみてください、
行ってみてください、
はい、ということで、それではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲は桃色クローバー Z さんの行くぜ怪盗少女です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は桃色クローバー Z さんの行くぜ怪盗少女です。はい、というわけで後半ブロックに入っていきたいと思うんですけど、
は
い、僕たちは一応千葉プロジェクトということで本日やらせていただいてるんですけれども、 まあなんせ千葉にまだ行けてないということで、うん、
前回からね、
まあ、そうです、前回から進んでいないので、うん、まあとりあえず日程が、千葉次回行く日程が決まったので、10月の何日だっけ、
10月の日程28、9ぐらいに、
10月の後半に、うん、そうですね、そうそうそう、1泊2日で今度は行って、そこでは何ですか、マルシェ、
マルシェ、白い駅のとこでマルシェをして、
うん、
まあ盛り上げようみたいな、大雑把に言ったらそんなことをするのをお手伝いか、自分たちはファシリテーターとしてサポートしていくっていう感じで、まだ行く予定があります。
そうですね、今多分高校生はそれに向けて準備を進めていってくれてるのかなと思うんですけど、僕たちもね、どんなものになるのかすごく楽しみですね。
そんな感じで、
はい、という感じで千葉の話はここまでにして、短いって感じだけど、
ね、超短いけど、
まあこれぐらいしか話せる今ことがないので、まあこの辺にして次に移りたいと思うんですけれども、はい、はい、次、まあみんなが共通して参加した祇園祭りゴミゼロ大作戦についてお話をしていこうかなと思うんですけれども、はい、祇園祭りゴミゼロ大作戦というのは祇園祭りで、ゴミをなくそうということで、うん、実際に自分たちがゴミのボランティア、うん、赤い服着た人、エンジの服着た人と水色の服着た人がボランティアでとして、こうゴミ回収お願いします、
なんかゴミ箱設置してみんなに分別促したり、
うんうんうん、
拾い歩きとかしたりとか、そういうのやな、
うんうんうん、ひなはどうでした、実際やってみて。
そうですね、計5回の研修をね、うん、みんな頑張っていって、10時から4時夕方4時まで、
4時ぐらいまでな、
やって、まあチームビルディングもそうやし、結構そこでちょっと名前と顔を覚えて、うん、みんな頑張っていこうって意識高めて、当日2日連続迎えたけど、うん、やっぱりなんか研修得て当日やった時に、うん、なんかこう子どもたちとかが前に来て、うん、この分別どっちに入れたらいいのって言ってくれたりとか、うんうんうんうん、お客さんがこのラップとラベル、ラップちゃうわ、うん、ラベルとボト、
キャップ、
キャップ外して分別した方がいいですかって言ってくれたりとか、うんうん、なんかこうこっちがこう、うおーって なってなんか結構雑なお客さんが多いんかなっていう想像ばっかりしてたけど、うんうんうん、親切にこう丁寧にお疲れ様ですって言ってくれたり、
うん、
あり
がとうございますって
、そう言ってくれて、なんかこっちまで頑張ろうってなったから、うん、
なるなる、
すごいいい経験やったし、なんか老若男女、
老若男女出ました、放送前さっき言えてなかったけど、
そう、老若男女いろんなこの年配の方と一緒にボランティアしたりとか、後輩の方も大学生1年生、うん、2年生の方と一緒に活動して、うん、上の方やったら教えてもらって考えられることもあるし、うん、下の子やったらこう自分たちがこう伝えて、うん、こういうふうに動いてねって言ったりとか、なんかいろんな役割立場になって、
うん、
なんか臨機応変に行動する力がちょっとでもついたんじゃないかなと思うかな、うん、
リーダーやったしな、自分たちな、
そうそうそう、
自分らはな、みんな
ボランティアを引
っ張っていく、さらに上のリーダー立ち位置、
うん、ボランティアリーダー
やから、そうそうそう、やらせてもらってて、
うんうん、秋はどんなことしてたの？
あ、みんな結構あれやん、エリア A とか B とか C とか、
うんうんうん、エリアごとに
エリアごとにみんなくくられとって、うん、みんなそこでそのエリアの中でボランティアの方と一緒に、うん、ゴミの分別を流したりとか、うん、街をきれいにしたりとかしてたやけど、うんうん、俺だけちょっと役職が違うくて、
ほう、どんな役職だったんですか？あの、ね、
食器配送っていう、
食器配送、
選ばれしチームに自分配属された
。俺は知ってるけど、知ってるけどちょっと知らん感じで
食器配送、
食器配送、
あの、ゴミゼロプロジェクトの一個の名のコンセプトとして、うん、あのリユース食器っていうのを導入してて、うんうんうん、簡単に説明したら、そのリユース食器をお店に使ってもらって、でゴミ捨てるときにそれはまた燃えるゴミとは別にで回収して、
うん、
で洗って、でそれをまた別のお店とかに入れて、うんうん、それを使ってもらったら、うんうん、実質ゴミがゼロになりますよっていう、それとリユース食器っていうのを自分はお店に配りに行くんですよ、
うんうん、
もう大きい段ボールとか、
うん、
もう8個6個ぐらい台車に乗せて、
めっちゃ重そうやった。
で、まあ、祇園祭行った人は分かると思うんですけど、
うん、
もうめっちゃ狭いじゃないですか、道とか、
うん、
そこをね、すいません台車通りますって言って通るね、
うんうんうん、
じゃあもう バリ邪魔なんよ。
いやめっちゃ邪魔や。だってめっちゃ人混みでさ歩くのもやっとみたいなところやんか。そう
そうそう、あの歩とかあるとこ、うん、道とかやったらもう狭いしな、ぎゅうぎゅうやん、人2人通れるか通れんかぐらいで、うん、そこ行ったりしたらもうお客さんも何みたいな目で見てくるし、もうなんか舌打ちとかもされたりするし
うわ嫌やな。
そうもうなんかエグかったよ。とりあえず大変、メンタル的にも大変やし、
や
動き回らなあかんしっていうのがあって、そう結構大変な役職になってしまったなっていうのが第一印象やな、
うんうん、なんかエピソードとかありますか。
エピソード
その大変やったエピソード、
あ一個ね、うん、結構事件的なエピソードがありまして、
何事件。
あのまあ食器を午前中にあの露天商さんにお店に入れるねんな、うん、でこれ使ってくれませんかって言って、うん、焼きそばとかやったら使えるよって使ってくれんの、うんうん、でそのお皿を夜になったら回収せなあかんくて、使ってない分は、
うんうんうん、
それをまた回収行ってきてって言われて、店あの午前中渡したお店に使ってますかって言って聞きに行くねんけど、うん、あの焼き鳥屋の店お店のおっちゃんに、うん、すいませんあの食器どうですかって言ったら、うん、あのブチ切れられて俺
なんでなんで
まあまあまあみんなあの、うん、お客さん2人ぐらいおってんけど、うん、もうその時に今仕事中じゃ、
うん、
こっち忙しいね、
うんうん、バタバタしてるしな、
どっか行けみたいに言われてあんま言ったかって言われてびっくりして俺、
うん、怖
い、いやすいませんみたいな、
うん、
今日あのどうしてもちょっとあの回収しないとダメなんですって言うけど、
うん、
もうどっか行けみたいな、
へ
めっちゃ怒られて、うわやばいと思ってんけど、うん、
一人で行ったんそれ。
あそう、その時俺一人やって、午前中はなボランティアの子がおってその子と一緒に二人で回っててんけど、うん、午後は一人で回収行って、
うん、
そのめっちゃ怒られて、でやっぱその通路もそんな広くないからお客さんもすぐ横通ってて、
うん、
でいや大きい声で怒られてるから見てくるよみんな、
う
ん、でこっちはあのゴミゼロって書いた T シャツ着てトランシーバーつけてみたいな、で、すいませんすいませんみたいな感じで言ってて、もう恥ずかしくて汗だくやし、
う
ん、でそうけどこのままじゃ帰れんと思って、
うん、
いやほんまにすいませんちょっと回収しますねっつって言ったら、
うん、
奥におった別の店員のお兄さんが、
はい、
あいいよいいよみたいな言ってくれて、うん
う
ん、もうなんかもうご利用しみたいな感じで、もうリユース食器は使って回収できてっていうのがあって、まあそれだけでどっと疲れて、
いや疲れるよな、
めっちゃメンタルいかれたなあれは。
なんかそういう祇園祭りのゴミゼロの裏にもそういうね動いてくられてる人がいるっていう、
そうなんですよ。
来年は感謝したいな。そうい
やマジでな、来年やる人頑張ってみんな。りょうたは？
はい、僕はですね、リーダー、ゴミゼロリーダーの中でもその中のサブリーダーみたいな役割、リーダーのリーダーみたいな言ったら感じの役割で、普通のリーダーの子ってトランシーバーを、
うん、
そのエリアの中での連絡用のトランシーバーをつけるんです
ね、はい、
それとは別に僕は本部の人との連絡用のシーバーをつける、
うん、
トランシーバーをつけるので両耳塞がる状態になりますね、
うん、
っていう状態で活動してて、で1個ちょっとよっしゃっていうポイントがありまして、
は
い、
よっしゃ、
その1個リーダーとサブリーダー、リーダーの中のリーダーとサブリーダーがいるんですけれども、僕はサブリーダーで、もう1人リーダーの子がエリア内でめちゃくちゃ回す連絡を今していて、でその時に両耳から、ね、同じ情報、ね、いろんな情報聞くのって大変じゃないですか、なのでその子がリーダーの子がめちゃめちゃ連絡してる時に、ちょうど本部の人が自分たちのエリアに向けて連絡をしてきたんですね、
はいはい、
だからあこれはまずい、でもリーダーの子めっちゃ喋ってる、じゃあ俺がちゃんとしないとダメだってなって、一回エリアのことは全部捨てて本部の方だけに耳傾けてた、
はいはいはい、
で本部の話をちゃんと聞いて理解してエリアでの連絡が取り終わった後に、あのエリアの子がまあこういう話をしてて、でエリアの子にあ今の聞いてたって聞いてなかったら、聞いたら聞いてなかったっつって、
うん、
俺は本部の方聞いててエリアの方全く聞いてなかったから、うん、エリアの方は後で教えてって言ったら、あもう最高みたいな、めっちゃ連携が取れた感じがして、そう、それがなんかやってて一番なんていう気持ちよかった、
ハマったみたいな、
そうそうそうそう、
いいなそれ、
めっちゃ連携取れてるやんみたいな、すごいやってて、おおってなった場面、
いいな
です、ね、
トランシーバー俺全然使う機会なかったもうほぼ
配送やもんな、
もう単独みたいな感じやから、うんうんうん、連携とかひな使ったシーバーなんか
ちょっと申し訳ないけどつけてたら会話がこうどうやってるんですかじゃなくてもうこうバーって左耳からバーって聞こえるから、うんうんほぼほぼこうからイヤホンっていうか何
かこう赤い
やんつけてたなみたいなギリギリのこの空気も入るぐらいでやってたけど、まあ別にうんうまいこと言ったかなって感じですね、ま、
はい、じゃあそろそろお時間ということで、
はい、
はい、
本日は千葉プロジェクトがお送りしました。来週は鹿プロジェクトがお送りします。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたメンバーはアキト、
リョウタと
ヒナでした。
ありがとうございました。さよなら。